始まりました、ラジオルーム
606
。ずれ。はい、第11回の放送です。前回ね、ちょっと私が次の放送は3月22日ですって大嘘ついたんですけど、今日の放送になってます。ちょっとね、リモートの収録だからこうリアルタイム感がよりちょっと離れて、あれだね、ボケちゃいました。申し訳ない、
ね、リモートもう慣れてきたね。ほんと
そうだね、
もう恋しいよ、あのマイクとヘッドホンが。
あー、ロイは結構言ってるね、あのねリモート収録じゃなくて
ちょ
っと収録したい、あのヘッドホンつけてマイクの前で
うん、でもそんなこともね、なかなかこう、ね、みんな我慢してるからね、言ってられないんだけどね。
そうね。どうですか？
うん、なんか、まあ、リモートでなんかいろいろするとかはもうなんか慣れたけど、うん、なんか、うちすごいマスク本当に嫌いなのね。
あ、そうなんだ。なんかマスクって結構さ、落ち着く派とさ、もう嫌だっていう派がいるけど、私は落ち着く派なんだけど、どうなの、なんで？
いやー、なんか慣れたけど本当に嫌いで、マスクが。
ほいほいほい。
あのこの前ほんあのもう本当にこのマスクこの野郎と思ったことがあってね。
この野郎。
なんかあのイタリアン食べに行って普通にか、うん、あの。チェーン店だけどイタリアン食べに行って、なんかそのさ、あのレジのところにね、ペコちゃんのキャンディーがあったの、あの棒付きの、うん、ね、あのいっぱいいろんな味があってさ、もうあれ見るだけでテンション上がるじゃん、あのペコちゃんキャンディ
ー。そう、
でそのペコちゃんキャンディーをね、うん、よっしゃーと思ってテンション上げてさ、ぶどう味選んで、うん、でもしさ、もしだよ、これマスクしてないコロナじゃない時代だったらさ、絶対舐めながら帰れたやん。
まあまあまあまあ、
って思って、そう、その食べる機会みたいなのもね、なくしたまま家に持って帰ってきてね、
うん、
で結局あの犬のおもちゃになりました。
あらららら、
知らない。そう、犬になんかあの目が覚めたら犬に遊ばれてて。そう、
ちょっと
だからもう、うん、そう、本当になんかもうこれコロナじゃなかったらもうなんかすごい幸せな時間をさ過ごせたわけじゃん、その美味しいみたいな。
なるほど。そんな好きなのね。
そう、そんな好き。
あー、まあ確かにね、うん、ああいうのとか食べづらいね、だし、まあ、外でなんか飲み物を飲むのとかもちょっとやりづらいからな今。
うん、本当だよね。あのスタバとかでさ買ったやつをさ、
はいはいはい、
なんかあのなんだっけ、電車の中で飲むとか全然あったけどさ、
あ、
もう今無理じゃんか、
ね、本当。わかる。うん、なんか
私な、
うん、缶とかもちょっと飲みづらいわ。わかるわ。
うん、なんかなんだかんだあのマスクしてない人目に入っちゃうようになってる自分も嫌だし。
ね、あるね。うん、
で
そういうのあるね。うん、
うん、でなんかもうみんなさ、もうこれがこのマスクした顔がさ、もうアベレージになってるじゃん。
はいはいはい。
だからもう勝手に自分の顔を想像されるのが本当に嫌なのね。
ああ、その発想なの。何それ、そんなこと考えてんだ。
そう、なんか自分だってなんかこう想像しちゃうじゃん、こうこの人こんな顔みたいな、パッパッみたいな、
ほうほうほう、
なんかこうパッと見たときにね、
うん、
なんかで外したら全然違うやんみたいな。
あ、 それ
こそあのマスクイケメン、マスク美女とかあるけど、なんか、そう、
まあ、確かにこう外したときに顔の印象違うみたいなのは結構あるけど、
そう、うん、
なんか
で、それでなんかこうもうかなんか。なんかね、被害妄想すぎるんだけど、なんか勝手に本当、うん、顔の想像されてるのが本当に無理。なんかこう私の顔、なんか私の顔ってなんかさ別にそんなあれだけど、うん、とか、
うんうん、
なんかね、もう本当マスク嫌いなんだ。
ね、ちょっと鬱陶しい以外にもそういうのがあるのか。
うん、うん、早く外したいもう。
そうだね、ちょっと落ち着くのを祈りながら、 ドリドリ飲みながら、うん、始めていきましょうかね。はい、それではラジオルーム606スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。ワンフレーズ、本、歌詞、広告、その他、気に入ったワンフレーズを紹介していきます。
はい。
ほいほいほいほい。
なんか最近映画見たの？なんか。
そう。
見た映画があるのか？
見た映画がね、もうちょっと、なんかこう、うん、結構、バイオレンスものだと王道なんだけど、今まで見たことなかったから、うんうん、あ、ちょっと衝撃って思ったのが、
うん、
こう、あの、私、北野武史映画を見たことなかったんですよ。結構年に映画見るようにしてるんだけど、
うん、
去年とかまあ結構こう月になんか5本ぐらいは見るみたいな。
ねえ、結構見てますね。
そうそう、いやもうね、でもなんかこう B 級映画とかも多いから、しかもなんかリモートワークが去年こう主だったから、なんかこう、うん、アニメ、違う、あの、漫画の実写化とか、もう気軽に何も考えずに見れるやつとかを永遠に見たりとかしたから、それも、そういうのも入れてたんだけど、うん、ここすごく高尚の映画見てますみたいなわけじゃないんだけど、
うん、
あの、今年初めてなんか、まあね、いわゆるそのビートたけしが北野たけし名義で出した映画見たんですけど、うん、ちょっと、うん、めちゃくちゃ面白かったわ。めちゃくちゃ面白かったの。めちゃくちゃ面白かったっていう話をちょっとしたくて。
うん。
なんか私結構暗いさ、当てがない映画好きなんだけど、
うんうんうんうん、
あの、血と骨っていう映画見まして、2004年のもう
結構。2004年の血と骨。
もう、R15 してかかってる、もうとにかくバイオレンス作品だから、もう暴力、バンバン、
うん、
もう血もすごい出る。トリロールね。
あれ？なんかあの、暴力団？
いや、これね、暴力団の方の話じゃなくて、あの、うん、戦後の、朝鮮人のとこが主人公で、それを北野武がやってるっていうね。そう、
なんか、
うんうん、
北野武、めっちゃあれだね、映画出してる、すっごいいっぱいあるね。
あ、そう。
あったちと骨。
そうそうそうそう。なんかまずどんな、なんかこう、そのうちねとか有名なタイトルは私も知ってたけど、どういうもの出してんだろうとか、どういうもの出てるんだろうみたいな。で、見たときに、あ、なんか一番こう、ちょっとインパクトあるやつ見てみたいなと思って、こう選んだのと、これもともと原作ありの小説を映画化してるやつだから、もともと本はあるんだけど、インパクトすごかったね。
監督がなんとか、これ全然読めない、なんとか陽一で、主演がビートたけし、主演がビートたけしで、鈴木京香
そうもう出てると。まあ、なんか日本のこう結構そうそうたる女優とかも出てて、浜田麻里も出てて、でその主役に、
うんうん、
まあ、朝鮮人の役にそビートたけしがやってるんだけど、
朝鮮人
のもうなんか、うまいとか、なんかどうとか、もう、じゃなくて、うん、もう、すごいインパクトだったね。なんか、こう、人間の嫌なとこが結構出てて、ちょっと個人的にすごい好きでしたね。
なるほど。なんかあの、
うん、
副題っていうの？なんかサブタイトルが、血は母より、骨は父より受け継ぐ。って書いてる。で、あの、ビートたけしの顔がドーン。
なんか結構やっぱ重いテーマなんだね。その家族が、まあテーマというか、あの一つの家族が出てくる話なんだけど、やっぱそのなんか受け継ぐもの、うん、親から子供に受け継ぐものみたいなのもちょっとテーマに書かれてて、うん、まあそこはちょっとね、ぜひちょっと見てほしいんだけど、まあ重々しいのよ、すごい。ポップじゃない話題です。申し訳なさすぎる。
どういうあらすじなんだろう。
ね、これが、
うんうん、
まず最初に戦後の日本。が、
うんうん、まあ、
こう、舞台で。で、その、うん、あの、金ってその男なんだけど、この、ビートたけしは、大阪のかまぼこ工場を建てるんだよね。うん、その、なんか、なんて言うんだろう、あの、戦後、この、すごい荒れ果てた、何もない土地で、まあ、とにかく、暴力と、うん、まあ、あと、凶暴さ とかで、うんうん、成り上がってきた男を演じてるんだよね。
でなるほど。
あの怖くて強くてでもお金も持ってて極道からも恐れられてっていう男が、
まあうん、
とにかくやっぱなんか女に対しても強く当たったりとか子供に対してもすごい支配をしたりとかっていうような、うん、なんかすごい荒々しい姿をなんだろう年を重ねていくにつれて増していくぐらいにだんだんこう人ってなんか落ち着いていくみたいなそんなことはないよ、ねうん、ずっと暴力的なのこの人はっていう一生を書いたお話だからなんかこうなんだろうエンターテインメント作品みたいな起承転結があるというよりかはもう淡々とずっと人生映してる映画みたいなフォトアートフィルムなんだけどなんかそれがなんか面白いっていうのもちょっと変なんだけどなんか人間ってこういう感じみたいな、
なんかその淡々としてるけどなんか飽きない感じなのかな、
うん、なんかなんだろう飽きるとかよりもなんか見る中で、うん、あ人間ってこういうとこあるとかあなんか時代じゃないけどこういう風ななんかこう今もこういうところってわかるみたいなのが永遠にあるから、うん、なんかこう全然知らない世界なんだけど飽きるとかはないみたいな。そう。でもなんかね、
すごいね。
思ったんだけど、こうなんか私今の年でこれ見てるから、うん、ああなんかこういう面白みあるなとか、こういう風に自分にも言えるなとか思うんだけど、やっぱそのなんかさ、うん、映像とかがセンセーショナル、そのなんか暴力の描写とか。
うん、
一番衝撃的だったのは、ちょっとすごい変な話なんだけど、この、主人公、ビッタケシは、もう、荒々しくて、で、男としてもすごい強くて、なんだけど、なんかこう、うん、自分がさばいた豚の腸とかを、壺に溜めてて、まあ、普通に生臭くて、食べれたもんじゃない内臓とかを生で食べんのよ。うんみたいな、すごい、ちょっと衝撃的っていうか、あんまりこうなんか見るもんじゃないよね、それみたいなシーンとかも出てくるんだけど、それを、多分子供の時にそのシーン見てたらさ、うわーみたいな。で、もちろんその映画の中でも、うわ、なんてもん食べてんだみたいな、あの、描写もあんのよ。みたいな、そういうのとかを、子供の時に私が見てたら、全然受け入れられなかったと思うの。なんか内臓食ってるよ、このおっさん終わりみたいなね。でもなんか、この年でそれ見てみると、なんかそのシーンだけが衝撃的で、衝撃的な映画があった、終わりっていうよりかは、なんか全体を通して見れるようになったというか、あ、衝撃的なことをしてる人がいて、でもその人なんでそんななんか、人と違うずれたことしてんのって言ったら、なんか、やっぱ時代もちょっと今と違くて、で、周りの人もやっぱちょっと違う、なんか変わってて、とかなんかいろんなことが複合的になって、あなんかこういう時代のこういうシーンなんだなっていうので広い目で見れるようになってるからちょっとうまく伝わってるか分かんないけど
なんか
あこの年で見てよかったなみたいなのも含めて今見れてよかった映画だったなっていう感想があってちょっとそれを言いたかったんだよね
そうなんだ
あんまなんかこれおすすめって言えるような映画じゃないけどちょっとあの人選ぶし15禁だしちょっと、面白かったっすね、これ。今年、今んとこ一番。
すごい、ほんと、あらすじが、もう、美咲の言った通りだ。
そう。不気味だね。
春編の横暴な振る舞いは、とどまることはなく、家族でさえエスカレートする彼の横暴にただ怯えるばかりである。
そう。いやちょっとこので
妙にリアルだったって書いてあるね。
うんうんうん。そこもねなかなかこう人にこう言えないなんかこれ面白かったってちょっと大声で言えない映画ではあるんだけどちょっと聞いてもらえてよかったです。
いやでもそういうなんかいろんな映画あるから本当今いいよね。
そうしかも見やすくなってるしねネットフリックスとか。
Amazon プライムとかでも、
なんか映画館行かなくてもね、あ、この映画やってんだ、見ようみたいな、あるし。
だから私もなんか、この世界観が好きみたいな映画すごいあるから、めっちゃわかるわ。
いいね。ちょっと次は、 ね、あのロイの見た映画、ロイの世間、うん、世界の好きな映画もまた見たいね、聞きたいね。
うん、
いやー、ということで、ラジオルーム600、後半はリミットークです。